君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大の講義にも国文学があります。先生は和風の和に泉、司るの司で泉司先生。義歌大生に文学を教えています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は日本語文学と文学賞のお話。義歌大総合教育院泉司先生のお部屋に潜入します。
先生の部屋に入ってきたらですね、もう本屋さんか図書館のような本の香りがわーっと、すごい壁にびっしり本が並んでましてね。
まあそれくらいしかも
しかもこの本棚の本が手前に一列ザーってあって、よく見るとあの奥にも一列ザーってあって、
今年来て1年目ですけど、最初の段階でこれだけ埋まっちゃうとこれからどうしようとは思うんですが、
しかも何の研究室だろうと思うぐらいあのジャンルが多岐にわたっておりましてオール読み物とか婦人公論とか、あそういうののすごい古いのもダーッと並んでいたりして、ね、はい、先生の研究っていうのは何の研究なんですか？
私のはあの、まあ、日本文学、近代日本文学 の、 その文学賞について。
文学賞？
文学賞ですね。文学そのものというよりかその賞について研究してます。
それは先生が取ろうと思って、
いやいやいやいや
傾向と対策を練ってるとか。
それは全然ないです。無理ですね。傾向対策はあるあるってよく言われるんですけど、うん、それが分かったとして実際に書けるかどうかはまた別の話なので、
うん、でもやっぱり作家の人たちはちょっとはやっぱり文学賞取ろうと思って書いてるっていうところはないんですかね？
今はですね、やっぱりこう文学賞を取らないとそもそも作家としてこう、まあ、商業誌にですね出ていくことがまあ難しいんじゃないかなと思うので、うん、まあ賞狙いじゃないっていう人はたくさんいると思うんですけど、まあ、そこをまず取らないと始まらないっていう部分はあるんだと思います。
芥川賞とか直木賞とか、はいはい、ああいうののことですか？
今は芥川賞、直木賞はもうある意味作家としてのもうこう確たる地位を築いた人が取るみたいなところになっちゃうので、うん、まあ、それよりかはこの辺にあるような、
うん、今スバル、
そうですね、文学
雑誌を、
雑誌、文芸誌がやってる文学賞にまず入ることが目標になる
んですね。うん、でも芥川賞とか直木賞とかもあれって春秋がやってるっていう。
そうなんですけど、うん、例えば芥川賞の候補に入るのっていうのはそれ以前に発表された作品の中から候補作が選ばれるので、うん、まずどっかに乗らないと候補にならない。
これスバル文学賞なんていうのはこのスバル文学賞のために送ってくる。
そうです、そうです。これはいわゆる公募型なので、みんな応募してくるんですよね。うんうん、でも芥川賞は直接それに応募することはできなくて、うん、どっかに載ったものが、まあ、選考委員にこう選び取られて候補に入ってくるので、
うん、違う文学賞なわけですね、流れとしては。
仕組みが違うわけですね。だからもう芥川賞が頂点にあって、うんうん、こういった文芸誌の文学賞っていうのは、うん、自分たちの文学賞を受賞した、あるいは以前に受賞してまた新たに乗った人の中からそこにこう吸い上げられていくというパターンのピラミッドになってるんですよね。なるほ
ど。今回のようなお話の対象はこういったスバル文学賞みたいな公募型の文学賞。
私は両方を見ていて、うん、まあこうある雑誌に載った小説が、うん、候補に入っていってそれが選ばれるかどうか、あるいは昔だったら何度も何度も候補になるのに全然当選しない人がこう頭に来てもう、こう、うん、芥川賞なんかいらんとか直木賞いらんっていう風に宣言しちゃったりとか、うん、まあ一番こう芥川賞絡みでそこそこ有名なエピソードは第1回で候補になった太宰治が自分が落とされて、うん、で落とされた時の選考委員の川端康成のコメントに、うん、 いわゆるブチ切れて、うん、こう他の雑誌にもう川端のコメントはひどいって言って川端に会ったら刺すってもうはっきり書いてる
物騒ですね。
そうなんです。でその後川端がまあその他のところでまた詫びを入れるという、初期の頃はそんな感じで、最近はもう全然こう候補者がこう選考に対して仮に批判をしても選考員は一切答えない、沈黙を守る感じで、例えば今回もこれ最新のなんですけど、
はい、
受賞した人が
小野さん、
小野さんが、はいはい、この人も3回目、候補3回目で取ったんですけれども、
うん、9年前の祈りですか。
そうですね、
はい、
これなんかあの9年前って読んでくださいっていうふうにあの文系春秋の人は言ってましたけど、はい、
9年前の祈り、
9年前の祈りで、これに候補に入った人の一人に小屋の厚さんっていう人がいるんですけれども、この人は自分の作品が落ちた後にあのツイッターでもう延々こう、うん、選考員のあのコメント見る限りもう全くやつら分かってないみたいなことを書き始めて、うん、で最終的にもう俺はいらないと
なるわけですね、
なってしまったんですね、
う
ん、
でもそれはネットの時代ならではの表現ですよね。
そうですね、はい、本当にそうだと思います。だ昔は、まあ、太宰なんかは自分の連載してた雑誌にこうそれが載せられたりしたわけですけれども、うん、特に最近戦後になって以降は芥川賞の立場が非常に強くなっているので、うん、やっぱ次を考えると不満があってもそんなこと言ったらもう絶対取れなくなっちゃうので言えないと、う
ん、それぐらい作家の皆さんにとっては賞っていうのは作家をやっていく上において重要なものなんですね。
ですね、芥川賞と直木賞はやっぱ別格、
あ、別格、
別格ですね、うん、この2つどっちか取るか取らないかで、うん、も本の売れ方が全然違う
というようなのが日本においての文学賞。
そうですね、で、まあ、あの日本にはだいたい今400から500ぐらいあると
文学賞が、
文学賞が言われてるんですけれども、まあ、うん、ほとんどは全く知られてない、うん、とってもほとんど注目されないようなところなんですけれども、まあ、まずこう国内的で言うならば芥川賞、直木賞がもう全く別格として存在していて、まあ、テレビのニュースにもなりますから、うん、あと、まあ、芥川賞、直木賞と対抗して新潮社がやってるのが三島由紀夫賞と山本周五郎賞っていうのがあるんですけど、
はい、昔から日本っていうのはそういう形で文学賞っていうのがあってみんなそれを意識して書いてるっていう感じなんですか。
芥川賞と直木賞が、まあ、ある意味こう文学のレベルを超えて社会的に認められるようになったのっていうのは、うん、1955年以降、
戦後
言われてます。
賞自体は戦前からあるんです。
賞自体は1935年にスタートしてるんですね。で55年っていうのはあの石原慎太郎が太陽の季節、はい、で芥川賞を受賞した時なんです。でそれがあの、まあ、テキストの内容とあと石原慎太郎自身の見た目とかキャラクター、まあ、結構かっこいい人だったで、うん、当時の最年少受賞者一橋大学在学中に受賞で、それが即映画化されてその中にちょい役で出ていた弟が大注目されて、うん、その後あの石原裕次郎が大スターになっていくっていう過程で芥川賞が社会現象的に注目されるようになったと。でそれ以前の芥川賞、直木賞っていうのは、まあ、受賞してもやっぱり誰も知らない、あの文学ファンぐらいしか知らないっていうレベル。
あ、そうだったんですか。
だったんですね。なので例えば遠藤周作っていう、うん、まあ、非常に有名な、はい、あの小説家もはその前年に受賞していて自分は1年前だったから全く注目されなかったということを、まあ、冗談めかして言ってたりする。
あ、ね、石原慎太郎以降なんですね、僕ら一般大衆が芥川賞とか直木賞とか言い出したの
は。それ以前はもうあくまで文学の世界のお話だったんですね。
で戦前の作家っていうのは全然なんかそういう今こう文学賞っていうのとは違うスタンスで書いてらっしゃった。
そうですね、それこそ明治時代にこう、うん、雑誌が出てきて小説っていうジャンルが、まあ、近代文学として生まれた当初は、うん、徒弟制というか、うん、こう師匠のもとに弟子がついて、うん、そこでこう修行して書いていくっていうパターンなんですね。だから一番こう明治とかで有名なのはあの金色夜叉を書いた尾崎紅葉がその紅葉門下で、うん、その弟子たちが泉鏡花とかそういった、うん、後に近代文学の有名な作家になっていく人たちがいて彼らがその 先生に添削してもらったり、まあ、時には先生の代作とかもしながら、うん、で先生に出版社とかを紹介してもらって、そこでまあ仕事を得ていくっていう感じで、
いや、いかに力のある先生のところに入るか、
そうですね、はい、先生が有名かどうか、
うん、
でもうちょっと後になっていって、日本の近代化が進むと、今度はあの学校、
うん、
まあ主に東京大学、うん、早稲田大学とかなんですけど、あとまあ慶応大学がそれぞれの学校の同人誌を作っていく。例えば芥川龍之介なんかは東大で延々続いていた新市長っていう学内文芸誌があって、はい、そこで作品発表する。でそれがまあ例えば夏目漱石がやってた木曜会っていうようなところで、まあ、東大の学生の誰かが持って行ってみて、あ、漱石これはすごいとかっていうと、まあ、そこで注目をされていくとか、
うんうん、
いわゆる学閥的な部分で、まあ、そういった学校の卒業生が出版社とかで就職、新聞社に就職してると、まあ、そこでこう自分の後輩が、うん、で、まあ、書けるやつがいるっていうので引っ張っていく、うん、やっぱコネクションの世界、弟子かコネクションかっていう、うん、
文学賞もあるにはあったんですよね。
その頃の文学賞はあんまり規模も大きくなくて、うん、なんでかいわゆるこう練習の場みたいな感じだったんですね。だから
一遍応募してみろよっていう、はい、
だからそんな長いものも載せらんない、せいぜい原稿用紙10枚20枚ぐらいのもの、
うん、
なんでこう、まあ、後に有名になる人がこう中学生とか高校生ぐらいの時に編名で書いてる、自分の名前出すと 恥ずかしい恥をかくんですね。そういう金目当てのものを書くっていうのはよろしくないという、やっぱ芸術なのでいけないということで、
別に金目当てで出してるわけじゃないですよね。
でもやっぱお金が出るっていうのも大きいわけですね。本心的にはやっぱお金もらうらプロの作家っていうのもやっぱ収入が目当てですか、うん、でもやっぱりお金がためっていうのは、うん、みんな分かってても出しちゃいけない、もうそもそもお金出してっていうのはダメなんです。だから戦前は文学賞じゃなくて文学検証って言ってたんですね。検証なんで、あくまで、
あ、でそれに応募するようなのだとなんかちょっと商業的だなとか、
そうなんです、ね、
金目当てだなって言われる。
そうそうそう、まさにその通りですね、はい、なんで初期の頃は純文学はあんまり文学検証文学賞がないんです。やっぱり大衆小説、
うん、
エンターテインメントはまあ比較的早めに始まるんですけど、
純文学だって霞食べてはやっていけないんですけどね、はい、
そうです、むしろ純文学の方が危ないわけですよね。だから島崎藤村とかはこう小説書くんだって言って子供が2人ぐらい栄養失調で死んでるわけですから、うん、もう全然売れない。
でも それぐらいじゃないと商業的だっていう批判があったり
する。そうですね、はい、
大変ですね、サッカーも。
そうですね、
うん、
ただまあ一方で昭和に入るぐらいになると、まあ、日本の中でこう教育も普及してこう本を読める人、楽しみとして本を読む人、勉強とかのためじゃなくてという人も増えてくると、
うん、
こうまあ、その需要ができるので、こう出版市場も拡大してくる。で日本の資本主義も成熟していって、こう文章を売って生活できるっていう人が、まあ、ちょっとずつ出てくる。
なるほど、戦前お客さんの絶対数が少なかったんですね。そうですね、
多分明治時代なんか読める人が多分いないですよね。まあ、もちろん文字は追えても、うん、その内容を文学としてこう吟味するっていうか楽しめるっていうレベルまで行く人はやっぱりそんなにいなかったんじゃないかと、うん、そもそも最初の頃は小学校の国語でも小説とか読ませてないですから。
あ、なるほど、あ、そういうバックボーンもあって、はい、で戦前と戦後では随分変わった、
はい、そうですね、そのやっぱり出版市場が拡大していくときに、
うん、
新人作家が出にくくなるっていうような状況が出るわけで、やっぱりその徒弟制度とかになってくると、
ね、うん、
新しい人を見つける方法がないと。もちろんもうその時作家になっちゃってる人たちは自分たちの縄張り既得権益を守らなきゃいけないので、うん、新人をそんなしょっちゅう紹介もしないと、
うん、
そうすると作家になりたくてもなれない人たちっていうのがこう行き詰まっていく時期が1920年代後半昭和になるぐらいの頃にあって、うん、たよう で、
うん、
でその頃に改造っていう雑誌が当時あったんですけれども、
はい、今はもうない、
今はもうないです。1950年代にすごいワンマン経営のとこだったので社長が死んじゃった後に内紛が起きて潰れちゃったんですね。
あ、今その雑誌がテーブルの上にあるんですけれども、いかにもちょっとキー版でですね、古い本ですが、改造、右から読むんですね、横書きですけれども、ね、はい、1937、
はい、1937年のものなんですけど、
本物、
本物です、はい、特価1円です、ね、
あ、本当だ、特価1円、1円が昔の字で書いてありますけれども、はい、
この雑誌社が、うん、関東大震災で、うん、東京方面がすごく被害を受けた、はい、その時に本が相当焼けちゃうんですね、
うん、
で本がかなり焼けてしまった後にやっぱり当時はラジオも始まったばっかりぐらいですから、
うん、
主要なこうメディアって雑誌とか新聞しかないと、だからもう娯楽も読み物になってしまう、うん、でそこでまあ本の需要が絶対高まるであろうっていう時に、改造社がそれまでの本って結構高かったらしいんですね。小説とかもまあ大体1冊 2,3 円ぐらい、これ今1円って書いてありますけど、
はい、
昭和の初め頃の1円って、まあ、3000円か4000円ぐらい今の貨幣価値でいうとあるので、かなり本が高かったんです、
うん、
でそれを字をものすごく小さくして1冊にそれまでの 3,4 冊分ぐらいの小説を無理やり詰め込んで、
うん、
1冊1円で売るっていう文学全集の企画を改造社が立てたんですね、うん、それが円本1円の本っていうことで円本って言われてるんですけど、これが大ヒットをして改造者がものすごい収入をこの時に得る、うん、で同時にその円本に収録された作家たちはものすごい収入を得たんですね、
うん、
でそれがまあ日本中に広まっていって、うん、小説でも当たったらもう大臣になれると、大金持ちになれるっていうことがまあ知れ渡ったと。で、うん、同時に当時は例えば朝鮮半島であるとか台湾あたりが日本の植民地となっていて、そこで日本語教育をされてたと、
うん、
でその人たちはもちろん自分たちの言葉じゃない言葉をまあ覚えさせられるわけですけども、
うん、
まあその日本語を通じて当時の朝鮮半島とか台湾ではなかった日本の文学作品とか娯楽作品、あるいは日本語に翻訳された海外の小説とか文学をどんどん読めるようになると、
うん、
でそうするとやっぱり自分も書きたいっていう人たちがその中から出てくる、
うん、
でもその人たちは東京とかに行って有名な作家の弟子にはなれないので、
うん、
どうしたらいいかっていう時にこの改造者がその有り余る資金の一部をこう出して、うん、突然文学研修を始めたんですね、
う
ん、でそれが地方で徒弟制度にも学閥にも入れずに、でも作家になりたい書きたいって言った人たちの注目を一気に集めた、
うん、
そこでこう改造の文学研修が非常に大きな地位を占めるようになってですね、当時まだ芥川賞ないので、
うん、
もう文学賞といえばもう改造のこの賞ってことで、もうみんなこれを目指すようになったんですね。
誰でも表舞台に、
そう、もうどんな、全くコネクションも何もなく、
うん、
年に1回の募集の時に応募さえすればいいっていう、うん、それだけなので、もうハードルが一気に下がったと。
なるほど、今の日本の、ミュージックシーンとかお笑いシーンみたいですね。
そう、
ちょっとやってたら、ね、はい、テレビ出れちゃったみたいな。
そうですね、
はい、そういうのって爆発的な人気が出ますもんね。
そうですね、はい、
そういったことをその戦前に改造という雑誌がやったわけ、
はい、まず1932年に張鶴忠っていう朝鮮半島出身者の人が受賞をするんですね。
改造の賞で、
改造の賞で受賞をする。でその後その人は東京に引っ越してきて、
うん、
戦前は非常に日本でもたくさん本を出版して売れっ子の作家に、はい、なったりしてたわけです。ただまあその人はそのせいで戦後になると今度はいわゆるこう日本に協力したということで、
うん、
長らく朝鮮半島の文学史では抹殺されてしまうんですけれども
、あ、なるほど。
で、まあ、今ここにある1937年の改造に乗った台湾出身の劉英宗という人が、うん、また小説が賞に入ると。でこれで、まあ、この人は日本には来れなかったですね。やっぱりそんなに上手じゃなかったので。
あ、そうですか、
はい、要するに改造は改造で、まあ、朝鮮半島とか、台湾出身者を載せるとですね、まあ、レベルはちょっと低くてもやっぱり注目度が違う。え、台湾から来たのか朝鮮から来たのかっていうので、
そういう作戦も、
作戦があるんですね。
でも朝鮮半島や台湾の人たちも日本語で書くんですね。
もちろん日本語で書くわけです。まあ、現実的な問題として朝鮮語で発表できる雑誌があったとしても、うん、それがまあ十分な収入を得られるだけのこう市場も規模も持ってない
ん
ですね、
うんうん、
で中国語ももちろん当然そうで、当時中国大陸側はまだ内戦状態ですから、
はい、
そこでこう全土に売れるような雑誌なんてないですし、
うん、
で中国語で書いても職業作家にはまあなれない、うん、職業作家になる可能性があるというのはもう日本語の世界だけなんですね。で
外国籍の、外国籍って言っていいんですかね、植民地の場合は。
当時はまあ一応日本 寺院扱い、いや、まあ、差別的な境遇ではあるんですけど、扱いで、まあ、日本語で書くと、要するに、まあ、その辺がよく私は日本語文学っていう言い方をするんですけれども、つまりこう日本語が自分の母語ではない人たちが書いたものですね、う
ん、日本語文学、日本文学とは区別する、
そうですね、日本文学とか、まあ、従来言われている日本文学、アメリカ文学、イギリス文学っていう言い方は、おそらく前提としてその作品を書いた人が、うん、もちろん母語は日本語、英語、フランス語で、かつその国の国籍を持っている人たちっていう認識がもう前提になってたんですけれども、うん、でもまあ、これだけ世の中国際化、グローバル化が進んでくると、当然その国籍を持ってなくてもその国の言葉が使える、あるいはこう学んで使えるようになった人っていうのも出てきて、その人たちが、例えば英語で書いた時、フランス語で書いた時、日本語で書いた時、それが国籍とこう母語に縛られた認識の日本文学っていう言い方の枠に入れていいのかっていう問題が、まあ、研究上出てくる、
うん、
で、まあ、日本語文学っていうのは、まあ、その国籍とか母語っていう縛りにこう囚われないで、まあ、把握するための、まあ、新しく考えられたようなこう枠組みなわけです、まあ、これはこれで、まあ、また違う問題も出てくると思うんですけれども、
じゃあ、まあ、日本国籍の作家が日本語で書いたのが、まあ、日本文学であるならば、まあ、国籍は関係なく、日本人だろうが外国籍の人だろうが、日本語で書いたものは日本語文学。
そうですね、というか、まあ、今の日本文学とかももう全部日本語文学って言っちゃった方が、まあ、今後の世界に出ていくためにはいいんじゃないかという気も私は個人的にはしてます。
まあ、改造の時もは植民地でしたけれども、はい、今一般的にこういった雑誌がやっている文学賞っていうのは、はい、日本国籍じゃなくても受賞することっていうのはあるんですか？
あ、それはもちろんあります。まあ、あのこれは日本の政治的歴史的な経緯もありますけど、うん、例えば芥川賞はこれまでに、3、4人ぐらい、いわゆる在日と言われる人たちが、はい、受賞者がいます。でこの人たちはあの、まあ、日本で生まれ育った人なんかはもう母語も、うんうん、あと文化的にも、うん、もう完全に日本の、ものを受け継いでいるけれども、国籍としては日本国籍を持ってない、あ、まあ、ポリシーを持って取らなかったり、うん、あるいは、まあ、いろいろな状況で取れなかったりするんだと思いますけれども、そういった人たちの受賞もあります。だこの人たちをやっぱり日本人とは言ってはいけないだろうし、
うん、
こ
う本人もそういうプライドを持ってますからね。
本人もそういうプライドを持ってますから、はい、もちろん、うん、もちろん。なのでそういった人たちがまず出てくる。でもただこの人たちは限りなく母語が日本語に近い、
うん、そうです、はい、普段日本語を使ってますもんね、
はい、そういった人たちがまず出てきて、で日本に留学生がたくさん来るようになってきた、まあ、1980年代90年代ぐらいから、まあ、かなり日本語が上手な海外出身の人が現れる、う
ん、理科大にもいらっしゃいますね。
そうですね、はいはい、もちろん今たくさんいます、
はい、
ただまあ小説書けるレベルまで日本語ができるようになる人っていうのはやっぱりかなり稀なんですけれども、まあ、そういった人がぼちぼち出始めて、
うん、
で2000年代になって中国からの留学生、うん、出身留学生で、まあ、そのまま日本で就職していたあの楊逸という人が芥川賞を、受賞するという事態が起こったわけです、
うん、読んだよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね、ラジオを聞きの皆さんの中 で、
ね、あの時がにじむ朝っていうあの天安門事件をこう描いた小説なんですけれども、はい、それであの芥川賞を、非日本語母語話者の人に、うんで初めて受賞するんですね、
はい、日本語で書いたんですね、
日本語で全部書いてある。でさらにその数年のうちに今度はあの漢字圏でもない、
うん、
イラン出身の留学生のシリン・ネザマフィという人が、はい、まあ、文学界っていう雑誌、まあ、一番芥川賞に近いと言われている文学界の新人賞を受賞して、うん、そのまま芥川賞の候補に入ったんですね。で、まあ、この人は候補だけで取れなかったんですけど、まあ、この辺の人が連続して芥川賞の候補になったり芥川賞に入ってきたところで、いわゆる日本国籍を持ってない人でも日本語で文学書く人っていうのが出てくるんだというのが、うん、まあ、にわかに注目されるようになった。これはまあ植民地時代の影響を受けてない まあ、留学生なので自分の意思で日本語を学んで、うん、それで小説を使う書くようになった人っていうのが出てくると、うん、新たな日本語文学の時代が、うん、まあ始まりつつあるのかと。ただまあ一方ですね、こう日本語を学ぶ人がだんだん減ってきているという、うん、まあ、世界における日本のまあ経済的な影響力というのが下がってきている中でですね、果たしてこういった人たちが今後もずっと続いて出てくれるのか、あるいはまあもう出てこなくなっちゃうのかっていう心配はあるんですけれども、はい、まあ日本語を使うっていうのは日本人に限ったことじゃないんだっていう、まあ、ある意味当たり前のことなんですけど、それになかなか日本人は気づきにくいっていう状況をまあ変えた人たちっていう印象がありますね。
まあ、そういう状況になってるので、もはや日本文学ではなくて日本語文学、
そうですね、はい、と、まあ、読んだ方が分かりやすいだろう。
もう僕らは特に本にジャンル分けなんかせずに読みたい本を読んでますけれども、
実はこう無意識のうちに分けられてる時があって、例えばまあここのように受賞した人じゃないんですけど、私の知り合いに、うん、台湾出身で日本語で書いている本裕十さんっていう作家の方がいるんですけど、はい、その人はもう3歳ぐらいから日本に来てるので、うん、まあ、ほとんどネイティブで、まあ、日本語を扱う、
はい、
でそれで日本語で小説書いてるんですが、その人が話していたのが、自分が小説の賞を取って単行本になって嬉しかったので書店に探しに行ったと、
うん、
でもいわゆる日本文学のコーナーで自分の本をこう探しても、尾の欄に行っても大江健三郎しかない、あれと思ってずっと探して回ってたら、海外文学のコーナーに自分の本が置かれてたと、
うん、
日本の文芸誌の文学賞を取って単行本になってるのに、海外文学のところに自分の本が置かれちゃってるっていうのが、うんうん、すごくびっくりしたというお話をされてて、うん、まあこんな感じでこう名前、作家の名前が、あ、外国人だって思うようなところだと、まあ無意識にそれを海外文学にしちゃったりするっていう意識がやっぱりまだあるんだと思います。
そうですね、はい、ということで、ぜひね、皆さんもあの今ならではの流れだと思いますんで、
そうですね、うん、はい、まあ、まだそんなに人数がいないので、もっと出てきてほしい、うん、留学生の人がですね、今はなかなか文学を日本に来て勉強する人はいないんですけど、うん、専門が文学でなくてもですね、日本に来て日本語を学んで、うん、さらにそれでいろんな表現をする人が出てきてくれたらですね、うん、日本の文学の状況ももっと良くなって活発化していくんじゃないかなと思っています。うん、そうですね、そういうことにまあちょっと貢献できれば、研究してても自分嬉しいなと、まあ、自分は書けないので、うん、書いてくれる人を待つしかない。
戦前の日本だったら徒弟制度 で、
あ、そうです、ね、
門も狭かったですけれども、はい、今は文学賞が認められていて、それでみんな作家としてのステータス持ってらっしゃいますので、それはもう日本国籍の人はもちろん海外の国籍
の人でも、
ただ日本語で書かないといけない
んですね。そうですね、それがこう難しいところなんですけどね。
母国語で書いちゃうと海外文学になっちゃいますからね。
はい、
面白い分野だと思いますがね。そういう研究をしてらっしゃるんですけれども、そういう授業を義科大でやってるわけではないんですよね。
まあ義科大の文学の授業ではそういう話も、うん、
しますか。
します、はい、というかその話しか文学の授業でも私はできないので、まあ、文学賞の話をして、ここにこう外国籍の人も入ってくるんだよっていう話をしますね。
義科大っていうと工学部の学生たちで、あの国文学にどれぐらいとっつきがいいのかなっていうところも思うんですけれども、
そうですね、書いてもらうレポートとか読むと、うん、こうかなりきちんと自分なりに考えたものを書いてくれるので、うん、すごく面白いですね。全然自分のそれまでの環境とか全然関係ないものを突然読めと言われて、うんうん、読まされている割にはまあちゃんとそれを楽しんでくれているという印象があります。こっちも嬉しいですね。あとは、まあ、私としては日本の中でも今後特に多様性が進んでいくと思うので、そういったことをまあ今の段階からでも少しずつ触れていってくれたらいいなと思ってやってます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。 その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました泉先生の業界用語は
日本語文学、日本文学という言葉は、まあ、通常一般的だと思いますが、この日本文学とか、またはあのイギリス文学、フランス文学、中国文学というようなジャンルの分け方というのは、まあ、その作家の国籍とか発表された国、あるいはその使っているあの母語をで書いている人というのを基準にした見方であるので、その国の国籍を持たない人であるとか、母語じゃない人っていうのを排除したジャンルになってしまう。で、それがまあこの国際化グローバル化した時代においては適切ではないだろうというような考え方から、その枠組みを超えるために、使われた言語を基準にして文学を捉え直すという意味で、まあ、日本語文学という言葉を、使うようにしています。また、同様に英語文学とかあのフランス語文学っていう見方も今あの世界の文学研究の場では出てきています。
天パクのしろ技科大。東日本大震災は日本の建築シーンにも大ショックを与えたわけですが、研究者たちはそれこそ砂粒一つ逃すまいといろんなことを学んだわけです。次週3月28日の天白の城は海岸構造物が立っている地盤の話。なんと海の底も液状化が起きていた。水の中なのに。技科大建築都市システム学系松田達也先生に聞きますお楽しみ。